端的に、単純、幸福でなければ生きがいがないかのように言います。しかし、人生は幸福であるはずだと考えるのは、一体何を根拠にしてのことなのでしょう。人生が本来不幸なものであったとしても、別におかしくないではありませんか。人生は幸不幸に何の関係もない、生きるという単純な事実だからです。この単純さに幸福とか生きがいとか、やたらに価値づけをしたがるのは迷いであります。日々果たすべきことを精一杯果たして、それで満足して生きている人の単純さを軽蔑してはなりません。そこには事実に徹して人生を見た人の眼光があります。嫌気、社会のため、平和のため、正義のため、確かにそういうことのために人は生きるべきです。しかし、ためにためにとあまり言われると怠けるわけではありませんが、いささか嫌気がさしてくるのではないでしょうか。この嫌気を何か利己的な怠慢のように思いがちですが、これこそ観念の世界から私たちを解放してくれるものなのです。愛、正義、誠実などの観念は動物と違って人間が持つものですが、時にはそれらに嫌気をさすことが必要です。私たちはそういう観念であまりに上ずった生き方をしているのではありませんか。人生の職人、辺境の地はその差別のゆえに抵抗の論理を生むといいます。しかし、差別されて金にも名誉にも権力にも縁のない人には、そういうものに意味や目的を置いている人に見られない、実直で温かい人が多いものです。人間として精一杯生きること自体に満足できる、いわば人生の職人のような人がいます。見方によれば定年かもしれませんが、透き通ったような人がいます。辺境の地が抵抗の論理を生むとだけ考えるのは人間の浅はかでしょう。そこは人間が意味も目的も超えて人生に端的になりうる信仰の論理が生まれるところでもあるのです。堂々たる良心、何人の口も差し挟むことを許さない尊厳が良心にはあると言われます。いかなる権威の介入も許さない自由が良心にはあると言われます。しかし、良心というものは人生に対する恐縮であります。生きること自体に咎めを覚えているような晴れない心なのです。ですから、良心の自由と尊厳は疑惑も恥じらいもなく主張すべきものではありません。他人の視点を無視して黙々前進、自分を悲しみうることにおいて良心は自由であり尊厳であるのです。この悲しみのない堂々たる良心、人間の虚栄の極みであります。自分を控える、相手の身になってと簡単に言いますが、そのつもりでしたことが相手の重荷になっている場合も少なくなく難しいものであります。むしろ自分を控えることが持つ意味を大切にしたいと思います。自分を控えるとは無関心のことではありません。相手の姿の中に自分と同じ弱さを見て、ものが言えないということであります。この共感、この沈黙、それが人間関係に節度を与えることでありましょう。 そして人と人とを結びつけるのは、あれこれをなすよりはこの節度である場合がかえって多いものであります。王の直視。神はあるのかないのか、この問いが人間の魂の最も深いうめきであると言われます。そして宗教はこれに応えるものと考えられます。しかし果たしてそうなのでしょうか。この問いを発せしめているものに注目しましょう。さまざまな執着に翻弄される霊肉葛藤の事実が私たちになければ、この問いは出てこないでありましょう。宗教はまさにこの王能の事実に応えようとするものなのです。神の存在の有無を第一義的に問題にしているものではありません。王能直視、それが宗教であります。神はなくとも宗教はあるのです。共にこれただ人凡夫。宗教は政治に対して距離を持たねばなりません。それは現実の問題に無関心だからでも逃避するからでもありません。ただ一点、共にこれただ人を自覚するからであります。政治には共にこれただ人という視点はありません。あっては政治にはならないのです。そこにあるのは構想する力であり、対立する利害であり、したがって相手に対する呵責なき追求の視点こそ求められるからであります。それに対して共にこれただ人を人間の事実を端的に主張してやまないものと考え、自らの視点として選ぶのが宗教であります。妬み。妬みとは、例えば人の幸せを喜べず何らかの理由をつけて相手を過小評価しようとする、そういう気持ちですから、そこでは事実を事実として認める素直さが欠けています。ですから妬みが持っている最大の問題は、妬んでいる相手に対する問題ではなくて、妬みによって否定されている事実に対する問題なのです。頭を下げるべきものに謙虚に頭を下げていないという真理に対する問題なのです。妬みによって拒否されているのは人ではなくて真理なのです。妬みの持つ恐ろしさはここにあります。物の弾み。どんなことでも落ち着いて考えてみれば、寄ってきたるところはまずわかるものですが、どう考えても説明がつかない、結局は物の弾みというより他ない場合もあります。歯が痛いとか、澄み切った青空を仰いだとか、何でもないことで変わってしまうようなたわいなさが人にはあります。もちろんそんなことがしばしばあるものではありませんし、またあっては困りますが、それでも物の弾みが果たす役割は私たちが思っているよりははるかに大きいものです。この辺がわかると人間優しくなるものです。人生の実際。誤りを犯したら、そしてそれが取り返しのつかないものなら、とにかく人生をやめるわけにはいかないのですから、頭を下げて進ませてもらいましょう。人生は誤りの連続であり、また一人で生きているわけではないのですから、誤りを犯したからといっていちいち立ち止まるのは良心的に見えて偏屈で独善です。もちろん謝るのは当然であると頭を下げないのは、人生に対する 不遜として論外です。お互い頭を下げ合って進んでいく平凡に、人生の本来あるべき実際の姿があるのです。素直で純粋な心にはそれがよくわかります。愛の大敗。愛することは難しいと言われます。しかしそれ以上に難しいのは、愛されていることに気づくことです。愛がこの世にないわけではありません。どれだけ多くの人の好意と配慮に支えられていることでしょう。しかしそれに気づくには、私たちの心はあまりに自分本位に固まりすぎています。だから愛は、人を愛するより前に人に愛されている自分に気づく反省の問題として、まず出発せねばなりません。この反省に裏付けられないとき、自己満足の偽善に陥るか、挫折して絶望に陥るか、いずれにしても愛は大敗を免れません。自分を俎上に。失敗を繰り返しながら人は生きていくものであります。そしてその度に、それを隠そうと構えたり、逆に他に矛先を向けたり、人の評価を気にして自己嫌悪に陥ったり、心は騒ぎます。そのように騒いでいる心は、失敗を直視する能力を失っている上に、失敗を正当化しようとする卑怯さが育つ土壌でもありますから、失敗した場合の緊急時は速やかにそれを収拾することではなくて、心のこの騒ぎを鎮めることであります。その際、最も有効な道は、自分を、そして自分だけを俎上に乗せることであります。変更。私どもはいろいろな経験をしますが、そのことごとくをしっかり受け止めているわけではなく、大半は傍らに置き去りにしながら生きているようです。それに、その受け止め方も関心の持ち方次第で随分偏っているわけで、受け止める力の方も人により様々でしょうが、いずれにしても受け止めきるはずはなく、丁寧に生きているつもりで、お互い無造作な偏った生き方をしているものです。偏ることなく生きるなど望むべくもありません。変更というと特別のことのように思いますが、人間にとってそれはその飛翔を示す一つの状態なのです。冷めた人間。勤勉とは、休む間もなく勤めることではありません。まっすぐに生きるとは、一度心に定めたことを貫き通すことではありません。すべきことをしないで、したいことを忙しくしているのは怠慢であるし、改めるべきことを改めないで、自節を固守しているのは曲がった生き方と言わねばなりません。怠慢な勤勉もあれば、曲がったまっすぐもあるのです。要は、心の一番奥のところで自分を捨てているかどうかの問題です。この捨てる問題の最大の、そして生涯の課題として生きる、それが冷めた人間の生活というものでしょう。願い。私たちが抱く願いには、どうしても欲やうぬぼれがまといつきますから、成就することがかえって身を滅ぼすに至るような場合もあるわけで、やはりそういう願いは、願いというよりは欲であると自覚して、はっきりそう言うべきであります。案外私たちは、 自己執着を願いと錯覚しているだけで、一度も願いというにふさわしい願いを持ったことがないのかもしれません。人が持つべき、そしておそらくその名に値する唯一の願いは、執着から自由になることでありましょう。願いという言葉をもう少し慎重に使いたいものであります。高さの意識。堕落とは欲に流されて低俗に落ちていくことを必ずしも意味しはしません。欲を抑えて論理的に高まっていく努力の中にも堕落の危険性はあるのです。至りついたその高さを意識したとき、高くなる努力は直ちに偽善であり、そこで人は落ちるからです。高くなるとは、本来自分の至りついた高さへの意識を失っていくことであるはずであります。堕落は高い低いの問題ではなく、至りついた高さを測定したがる位置についての意識過剰の問題であります。禁欲主義とは、その意味で崇高な堕落と言えましょう。徹底。誤解されると弁明したくなります。批判されると反論したくなります。もちろんそうすることが、議論を徹底していくために必要な場合もあります。しかし、弁明にせよ、反論にせよ、真理を主張しているつもりで、いつの間にか相手に自分を認めさせるだけの低い努力に変わってしまうことがよくあるのです。ですから、むしろ弁明や反論をほどほどに収める頃合いこそ大切であります。徹底的に議論することが、必ずしも真理を徹底的に論じているとは限らないのです。徹底した議論は、時に空虚ですらあるのです。置き去りにした問題。先の先までは無理としても、確かにある程度人生は見通せますから、自分で何かことを企てて行動に移すことは、無謀ではなく、むしろ当然のことですが、一方、回答を乱し得ないままに、とにかく進んで行かなければならぬような問題もあるわけで、人生が見通しの良いものでないことも承知しておかねばなりません。ことが順調に進んでいる時でも、問題を置き去りにして、先を急いでいる後ろめたさを抱かざるを得ないようなところが人生にはあります。置き去りにした問題の類類たる様の見えない人は、人生を語る資格を持ちません。衰弱にあらず。物質的豊かさがもたらす先が見える時代になりました。内面的力の衰弱が指摘され、心の豊かさが求められています。しかし、問題は物から心へ方向転換することで片付くものとは思われません。そこには依然として功利主義が支配しているからです。功利主義とは、人間の限界に対する無知と、人間の課題を抹殺する怠慢と、人間の構造を無視する傲慢において成り立つ自己進化、反逆なのです。現代の病根は、心の状態を衰弱と捉えて、反逆と捉え得ないところにあるのです。反逆している相手が見えないところにあるのです。人生の重厚。どんなに正しい主張も、それが持続しない限り、正しいと呼んではなりません。時の経過とともに現れてくる、さまざまな角度からの光の照射に耐えて、 主張し続けうるものでなければ正しいと呼んではなりません。持続性は健全な妥当性を保障する正しさの属性だからです。持続しない正しさは一時的で無責任な自己満足にほかなりません。私たちはこの自己満足をもその瞬間的な鋭さのゆえに正しいと呼びがちです。しかし続かないものは正しくないのです。そう断定しきってはばからない重厚さが人生にはあります。貴族。人生は厚みのあるものだと思います。だからこそいろいろな矛盾があるのでしょう。矛盾は人生に厚さのあることを教え、また人生を見抜く目を養ってくれます。ですから、本質的にそれは、感受するところに意味があるものなのです。もちろん、それを克服していくことは必要です。しかし、単に克服すべきものとしかそれを見ないのは、人生を思想において見る軽薄です。矛盾に甘んじる態度を、よく人は奴隷の諸行のように言いますが、そうではありません。それは人生への明晰なのです。矛盾を感受する人、人生の貴族であります。苦労。避けられるものなら苦労は避けて暮らせばよいと思いますが、人を愛する苦労だけは避けますまい。いろいろな姿をとって現れてくる人生も、結局はお互い嫌な思いをさせたりさせられたりして、もつれているところにその一番深い姿があるわけですから、愛する苦労を避けていては、人生の本当の姿はわからないでしょう。人生は苦労しなければわからないと言いますが、苦労が人生修行に意味を持つのは、この愛する苦労でそれらが貫かれている時だけで、そうでなければどんな苦労もただの苦労にしか過ぎません。深刻と微笑。人生の真実を求めて深刻に悩んでいる人が、ちょっとした慰めの言葉などで簡単に元気を取り戻すのを見ると、案外だなと思いますが、人間の深刻さとは所詮その程度のものなのでしょう。深刻なことを言っているようで、実は同情を求めて物惜しげであったり、野望を企んでたくましくあったりという場合が多いもので、結局深刻とは浅さをごまかす偽装であります。人間の深さというものは自分に破れ果てた心貧しい人のものでありましょうから、深さにふさわしい装いは深刻よりはむしろ微笑であるはずであります。無名非。不正と戦い続ければいつかは正しい社会が来るかといえば、おそらく来ないでしょう。それにそんなことはあまり考える必要はありません。なぜなら、正しい社会の到来が期待されうるから不正と戦うのではなく、不正を許してはいけないから、ただそれだけの理由で不正と戦うべきだからです。結果を考えた上で不正への態度を定めるのは正しいことではありません。正しく生きようとする者は、報いられなくても良いと心定めて無名非を刻めば良いのです。無名非とは永遠を信じる美しい満足であります。嫌味のない生活。人の幸せのために生きるのが高くて良い生き方であり、自分の幸せのために生きるのは低くて悪いことのように言います。しかし、 高く生きているつもりで、その上上司の使命感には並行させられるということも少なくないわけで、むしろ自分の幸せを一生懸命求めている人の方が、正直で嫌味がなく気持ちがよろしい。お互い平凡な人間なのですから、高いとか低いとかよりも、せめて人に嫌な思いをさせないよう心がけていきたいものです。嫌味がないということは、人に対する最低限の礼であり、愛でありましょう。